イエス・キリストの誕生をお祝いするクリスマス、皆さんと改めてこうしていろいろな賛美を捧げ、また共に御言葉を見ることができるこの機会を心から感謝しています。今朝皆さんとこの時間一緒に考えたいことは、タイトルにもあるように素晴らしい喜びの知らせについてです。そのことをルカの福音書2章、特に10節から11節から考えてみたいと思います。この箇所自体は多くの皆さんにとってもう馴染みのあるクリスマスのストーリーの一つかと思います。普段聖書を読まない方々も、もしかしたらこれだけは聞いたことがあると言われる方もいるかもしれません。一体ここでどのようなことが教えられているのか、そのことを見ていく前に、まず皆さんに御言葉をお読みしたいと思います。なのでルカの福音書の2章を見てください。特に見るのは10節から11節のところになりますけれども、内容を理解するために1節から14節までをお読みします。1節からこのように続いてました。その頃、全世界の住民登録をせよと入直令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺言を産んだ。それで布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が、御心にかなう人々にあるように。さて、最初にも言いましたが、この箇所はもう皆さんも聖書の中でよく知っている話の一つだと思います。皇帝アウグストのその治世、住民登録をするためにダビデの町ベツレヘムに帰ってきたヨセフとマリア、そんな彼らのもとにかねてから予言されていた救い主イエス・キリストがお生まれになったわけです。そしてその知らせを天使はまず町の近くで羊の群れの番をしていた、そんな羊飼いのところに告げていきました。あまりにも聞きなじみのあるそんな話だからこそ、私たちは今の内容を何も考えずに当たり前のことのかのように読んでしまうかもしれません。でも覚えたいことは、ここで天使たちが告げたその知らせというものは歴史上最も素晴らしい知らせと言っても過言ではないものだということです。そしてイエス・キリストが誕生されたというこの知らせは、今の私たち一人一人にとって、皆さんそれぞれにとって大きく関わる大切なメッセージを教えてくれています。だからこそ改めて今日皆さんと一緒に考えたいことは、なぜイエス・キリストの誕生が全ての人にとって、いやもっと言えば私たち一人一人にとって素晴らしい喜びの知らせなのかということです。なのでぜひ自分のこととしてよく考えてみてください。私たちの周りには さまざまな悲しいニュースはあふれています。心を痛めるような出来事もあふれています。でも今日見るこの知らせが一人一人の心に何よりも大きな喜びをもたらすこと、そのことを心から願っています。さてもう一度皆さん御言葉を見てください。10節から11節のところにこのように記されていました。御使いは彼らにこう言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ここで皆さんに今日本当に注目してほしいこと、それは御使いが伝えた素晴らしい知らせというのが、主キリストと呼ばれるお方が救い主としてこの世に誕生されたということです。ダビデの町ベツレヘムにお生まれになったお方は救い主でした。でもこれを聞いてある人はこう思ってるかもしれません。救い主って一体どうして救い主が必要なんでしょうかって。そもそも救い主っていうのは誰かを助け出す存在、危険や困難に陥っているようなそんなものを救出するようなそんな存在ですよねって。だとしたら私には関係ありませんって。私は別に今困ってないしそんなものは必要ありませんって。どうしてイエス・キリストが救い主として来られたということが素晴らしい喜びの知らせなんでしょうかって。もしそのように考えている方がいるのだとすれば、その理由というものをこれから見ていきます。そしてキリストが救い主として誕生されたそのわけを知れば、皆さんそのことを知ればあなたにとってもこの知らせが素晴らしいものだとわかるはずです。またもっと言えばイエス・キリストがなぜ救世主として誕生されたのかということを知れば、クリスマスが一体何を意味するのか、その本当の意味を知ることにもなります。ではイエス・キリストが救い主として来られたということはどういうことを意味しているのでしょうか。そのことを理解する上で助けになる箇所が一つあります。同じくキリストの誕生が描かれているマタイの1の21というところにはこのように記されています。皆さんのレジュメには記してますけれども、マタイの1の21を見ればこうあります。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ここにも書いてました。ここでも同じようにイエスと名付けられるお方が民を救う存在として生まれるんだということが言われていました。でもそれだけではなかったですよね。ここにはより具体的にこう記されてました。イエスと呼ばれる方が罪から救ってくださる方なんだって。罪からって。つまり救い主として誕生されたイエス・キリストというのは人々を罪から救い出すために来られた救い主だったということです。この方は罪から救うために来られました。でこの罪という言葉を皆さん聞くと、私たちはすぐに社会の法に触れるような、なんかひどい行いであったり刑務所に入れられるようなそんな犯罪について教えられている、言及されているのではないかと考えたりするわけですけれども、聖書が教えている罪っていうのはそうではありません。聖書が教えている罪というのは私たちが神様に対して犯すその罪のことを言うわけです。それだけ聞いてもわからないかもしれません。一体どういうことでしょう。この聖書を私たちが見るときに、この聖書が私たちに教えること、それはこの世界のすべてのものというのは神様によって創造されたんだということが教えられています。私たちがこの聖書を開くときに一番最初に記されている言葉、それは初めに神が天と地を創造したというふうになっています。聖書は最初から神様がこの世界のすべてのものを創造されたと、そう繰り返し教えているわけです。でも皆さん振り返ってみてください。私たちはみんなこれまでに進化論というものを学校教育を通して学んできました。 人はみんな何億年もかけて何億年もの時を経て次第に猿から人へと進化してきましたって、さまざまなものはそのようにして時を経て変わってきたんですと、そう教えられ、私たちはそれに対して何の疑いを抱くこともなかったことでしょう。なんで何の疑いも抱かないのかって、それは私たちの周りにみんなそうやって信じてるからです。全てのものは進化したんだって。しかし私たちが聖書を見るときに、聖書はそうは教えていません。聖書ははっきりと、私たちが偶然進化してできたのではなく、偉大な力を持った神様によって目的を持って作られたと、そう教えているわけです。この世界に住む全てのもの、地に住むものも海に住むものも、また空に住むものも、また私たちが空を見上げるところに時に、そこにある天に広がる星や月というものも、ありとあらゆるものを神様は知恵を持って創造されました。だから皆さんはそのことをよく知ってます。実を言うと皆さんはそのことをよく知ってます。なぜなら私たちが自然界を見渡すときに、そこには人の理解をはるかに超えた、私たちが到底理解することができないような、そんな知恵にあふれた驚くべきもの、そういったものがたくさんあることを私たちは目にするからです。聖書の中にこのような言葉があります。ローマ書の1章の19節から20節のところに、ローマ書の1章の19節から20節のところに、それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのですって。皆さん、私たちが御言葉を見るときに、はっきりとこう言われてました。周りに存在する被造物を見てくださいって、被造物を見なさいって、それしたらそこにはこの世界を創造された偉大な神様の力を見て取ることができるって、神様の知恵を見て取ることができるって、その神様の存在が明らかにされている、それを私たちは見ることができるって。こうして聖書は全てのものが偶然何の目的もなくできたのではなく、知恵と力を持った創造主なる神様によって明確な目的を持って作られたんだと教えられていたわけです。私たちは偶然できたわけではありません。私たち目的なく作られたわけではありません。全てのものが私たち目的を持って作られました。全てのものがそんな神様によって作られたからこそ、本来であれば作られたものは皆この方に仕え、この方に従って生きていくという、そんな責任を負っているわけです。私たち一人一人は、私たちを作ってくださったそんな神様を心から愛し、この方の素晴らしさを褒めたたえるという、そんな目的を持って作られました。でも皆さん、実際はどうでしょう。果たして皆さんは今、創造主であるそんな神様のことを普段の生活で考えたりするでしょうか。全てを創造されたこの神様のことを愛して、この方のために生きていきたいなんて、そんな思いを持って今を生きているでしょうか。残念ながら私たちは皆、作られた方の目的に従うのではなく、それに背いた歩みをするようになりました。人は皆神様を求めて生きていくのではなく、自分の望むままに自分のために生きたいと、そう願うようになったわけです。皆私たちは心の内に、私の好きなように生きたいという、そんな思いを持っています。こうして全ての人っていうのは、創造主である神様に逆らいました。この方のために生きるのではなく、自分のために生きるようになり、神様に逆らったわけです。そしてこれを聖書は罪だと教えています。そして御言葉は、聖書はこの世界に住んでいる全てのものが罪を持った罪人であるということを教えるわけです。皆さん、私たちが聖書を見るときに、聖書が教えていることは、私たちはみんな例外なく罪人だということです。このようにこの世界に住む私たちの姿が描かれています。 ローマ書の3章の10節から12節のところを見ていただくと、ローマ書の3章の10節から12節のところにこうあります。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。って神様はすべての人が罪深い存在であると、そう明らかにされてました。皆さんこの箇所を読んで気づきますよね。ここでは同じいないという言葉が6回も繰り返されているわけです。義人はいないって、一人もいないって、悟りのある人はいないって、神を求める人はいないって、善を行う人はいないって、一人もいないって、いないいないいないって、言い換えれば罪を持っていない人は誰一人としていないということです。私たちは例外なく一人として罪人でないものはいません。みんな罪人だということ、そのことを聖書は教えるわけです。ここで皆さん、義人はいないと記されてました。義人はいないって、義人はいないって、これはここで言われていることは、神様の前に正しいと認められるそんな存在はいないということです。で、勘違いしてほしくないことというのは、皆さん、この義人はいないって言ったときに、私たち人が一切道徳的に良い行いをすることができないということ、そのことを指しているのではないということです。私たちが周りを見渡してみれば、そこにはさまざまな人たちが他の人たちに素晴らしいことをしている、その姿を見ることができます。私たちの近い友人だろうが、いろんなところを見れば、困っている人を進んで助けようとしていたり、人から称賛されるような、そんな正しいことをしようとする人たちもたくさんいます。でも覚えておかなければいけないこと、ここで私たちが教えられること、それは、私たちは私たちの基準ではなく、神様の基準でもって全てが判断されるということです。皆さん、私たちが考えて、あ、これは正しいですね、これは素晴らしい行いですね、じゃなくて、全ては神様の基準によって判断されるわけです。そして皆さん、この神様の基準がどんなものか知ってます？それは完全なものです。このように言われています。マタイの5章の48のところに、マタイの5の48のところに、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさいって。皆さん、神様が示しておられる基準というのは完全なものでした、完璧なものでした。一切の誤りも、一切の間違いの、一切の失敗も、罪も一切許されない、そんな完璧なものだったわけです。そんな神様の基準を前にしたときに、私たちがどれほど人の前に良いことをしたとしても、この基準を満たすことができるようなものはいないということです。皆さん、私たちはそれをよく知ってます。どれだけ私たちが良い人として生きていこうとしたとしても、それが私たちにはできないわけです。正しい人は誰一人としていないんだって。またここでは、神を求める人はいないともありました。神を求める人はいないって、ある人は思うかもしれません。いや、神様を求める人はこの世界の中にいるんじゃないんですかって。御言葉が教えていること、それは、生まれながらの人間は誰一人として真の神様を求めようとはしていないということです。皆さん、神様から何かをいただくこと、何か欲しいって、そうやって求めている人はいるかもしれません。いろいろな宗教に熱心な人は確かにいろんなところにいます。しかし、この世界を作られた創造主なる神様を求めている人は一人もいないわけです。またある人は、自分の心を満たす何かを今求めているかもしれません。ある人は、自分の望む何か、自分の望む何かを叶えてくれる何かを求めているかもしれません。自分の望む何かをただ手にする、そのためだけに神様を求めている人もいるかもしれません。でも、そんな人の特徴がどんなものか、皆さん分かります？神様を使って自分のものを欲しいって、そういうふうにしてる人の特徴って、それは、そんな人っていうのは、自分の望むものを手にすることができなければ、神様に怒りや不満というものを口にするわけです。自分のものを手に与えてくれない、そんな神様は私にはいりませんって。神様が自分のものを、欲しいものを手にするための手段になっているわけです。 私たちに皆さんにとって大切なこと、それは他のどんなものを手にすることよりも神様ご自身を手にすることが何よりも素晴らしいということです。神様を自分のものにすること以上に最高なことはありません。創造主である神様を知り愛することこそが私たちの心に本当の喜びを、一番の喜びを私たちにもたらしてくれるものです。でも生まれながらの人間はそれをしようとしません。生まれながらの人間は神様を求めようとはしません。なんでかって、皆さんなんでだと思います？それは罪を持って生まれてきた私たちは神様を求めることよりも自分の望むままを生きていくこと、そのことの方が自分に満足をもたらすと、そう信じているからです。皆さん自分自身の心を見てください。私たちの心の中には私たち自由というものを願っていたりします。どうです？誰にも指図されたくなかったり、自分がやりたいことをさせてほしいってそう望んでいたりするわけです。自分がどのように生きていくかは私が決めますって、あなたの指図は受けたくありませんって、私がやりたいことをやりますって、そんな私たち願いを持っていたりするわけです。それが当然のことだと思ってたりするわけです。だから何するかって、それを邪魔するような人がいればその人に対して怒りを覚えたり、その人に対して不満を抱いたりするわけです。自分のやりたいことさせてくださいって、そしてそんな願いを持っているからこそ神様に従っていきたいなんてこと、そんなことは当然求めないわけです。神様に従っていくって、いやいや自分のやりたいことをやりましょうって、やらせてくださいって。人は神様を求めるのではなくて神様に背を向けました。イザヤ書の53-6というところにはこんなことが記されています。イザヤの53-6には、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったって。皆さんここでよく見てください。自分勝手な道に向かっていったって書いてました。私たちが誰かにそう仕向けられたのではありません。私たちが自ら神様を拒んで迷いで羊のようにさまよい、自分勝手な道へと進んでいったわけです。そこには例外は存在しませんでした。私たちは生まれながらにそのように神様を求めないで歩んでいたわけです。だからこそ皆さん最後に、今さっき見たローマ書の3章の12節の最後のところにもう一度こんな言葉が出てくるわけです。善を行う人はいないって、一人もいないって。ですから皆さん、御言葉は私たちにある事実を教えてくれています。それは私たちが罪によって汚れている存在だということです。誰一人として神様の前に正しいと認められる人はいないし、私たちはその全てにおいて、私たちの考えや思いや動機や行動に至るその全てにおいて罪に汚染されているということを御言葉は教えているわけです。ある人は今こう思ってるかもしれません。自分はそんなひどい人間じゃありませんって、なんてひどいこと言うんだって、自分はそんなひどい人間じゃないって。でもね、皆さん、私たちが自分自身をよく考えるときに、私たちは罪にあふれた心を持っているからこそ、それに伴う振る舞いというものを確かにするわけです。こんなふうに御言葉は続けて言ってました。さっきのローマ書の3章の12節以降の13節から18節のところにこんなふうに記されています。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らないって、彼らの目の前には神に対する恐れがないって。ここで何が言われてたんでしょう。まず前半部分に書かれていたことは、私たちの口が、私たちの言葉が抱えている問題が記されてました。皆さん、彼らという言葉を取り除いて自分の私って入れてみてください。私の喉は開いた墓であり、その下で欺き、その唇の下にはマムシの毒があり、私たちの口は呪いと苦さで満ちているわけです。 で覚えてますか、イエス様もこのようなことを言われていました。マタイの23の27から28のところに、マタイの23の27から28のところに、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。って私たちの言葉は私たちの心の内にあるものを明らかにするものです。だからどれだけ外側が美しく見えたとしても、その内側が汚れて腐ったものでいっぱいであれば、それが悪い言葉となって出てくるわけです。でこれはもう皆さん、私が言わなくても皆さんがそのことをよくご存知です。悲しいことに、私たちは私たちの言葉によって人を傷つけてしまうことがあります。噂話や陰口であったり悪口、そういったものを用いて人々のとの間に争いを引き起こすことがあります。私たちは言葉によって人を悲しませることがあるわけです。心が罪によって汚れているから、それが言葉となって私たち現れるわけです。でもパウロがここで御言葉が教えていたこと、それは言葉だけが問題だったのではありません。続けて記されていたのは、私たちの振る舞いが抱えている問題でした。私たち言葉だけじゃなく、私たちの日々の振る舞いにもいろいろな問題があるわけです。こうあります。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない。って心に罪の問題を抱えていれば、私たち心に罪の問題を抱えていれば、言葉だけじゃなくて私たちの振る舞いにもその影響は必ず現れます。例えば問題が起これば、私たちは暴力によってそれを解決しようとすることもあります。そんなものを目にすることがあります。自分の願っているもの、そのものが叶えられなかったときに、それを押し通そうとする結果、人と人との間に争いが生じることがあります。そしてそのことがきっかけで殺人が起こることもあります。そしてここに記されてました、そのような者たちが抱えている何よりも大きな問題っていうのは、神様に対する恐れを抱こうとしないということです。書いてました、彼らの目の前には神に対する恐れがないって。神様の存在なんて自分にはどうでもいいって、そう思ってるわけです。生まれながらの人間は神様を求めようとはしません。なんで求めようとしないかって、それは神様に対する恐れがないからです。この方に従っていきたいなんて思いを持っていないわけです。皆さん、これがこの聖書が教えている私たちの姿です。私たちは他の人とよく比べることをしたりします。しません？あの人よりは自分の方がマシですって、あの人の方が自分よりひどいことをしてますって、そうやって人と比べることによって、私たちは心の内で自分はそんなにひどい人間ではないんだって、自分は大丈夫なんだと、そう安心させようとしていたりするわけです。しかし覚えておかなければいけないこと、それは皆さん、神様の前には私たちは皆等しく罪人であるということです。さあ、なんでかって、それはこの創造主、世界を作られて私たちを作られた神様っていうのは、私たちの振る舞いだけじゃなく、私たちの言葉だけじゃなく、私たちの心の内を見られるお方だからです。皆さん、私たちは人の目を欺くことはいろんな方法をとってできます。でも神様の前にはどれだけ取り繕ったとしても、ごまかせるものはありません。隠し通せるものはありません。神様の前にはどんなに小さな罪も罪です。そしてこの清く完全なお方の前には、すべてのものが有罪と認められるわけです。だからもし 皆さんの中で今他の人のことを考えていて、他の人を指さしていて、あの人がやったことは私には受け入れられませんって、あの人は自分よりもひどい人、人間だとそう考えている方がいるのだとしたら、欲を覚えないといけません。神様の前には皆等しく罪人だということです。他の人のことを気にすることよりもまず自分の状態をよく考えなければいけません。さて、ある人はここまで聞いてきて思ってるかもしれません。聖書がいくら自分のことを罪人だとそう言ってようが、そんなものは私には関係ありませんって、そんなことを気にする必要は私にはありませんって、そう言われるかもしれないけど、でも私には関係のない話ですって。でももしそう考えているのだとすれば、そうではないということ、そのことをよく考えてください。なぜなら、この世界を創造された完全な神様はこの罪というものを憎まれているお方だからです。私たちがどう感じるかが問題なのではありません。この方は完全な神様だからこそ、罪を絶対にそのままにされることはありません。必ず正しい裁きを与えられます。この神様はご自身が正しい方であるがゆえに、罪をそのまま見て見ぬふりすることを決してされないわけです。神様は罪に対して何も持ってない方ではありません。私たちが今それを見てないからといって神様が何もしないわけではありません。このように御言葉も言ってます。神は正しい審判者、日々怒る神って、神様は今もなお罪に対して怒ってるわけです。だからこそ、すべてを創造された創造主に逆らって、この清い方の前に罪を犯す、そんな私たちは例外なくその歩みにふさわしく罰せられるということです。誰一人としてその裁きに対して口答えすることはできません。私たちは普段いろいろな面で言い訳をすることがあります。誰かから間違いや過ちを指摘されれば、すぐに言い訳をしようとして逃れようとしたり、自分の身をそうやって言い訳をすることで守ろうとします。自分の正しさを証明しようとしたり、自分を責めるようなそんなものに対しては何だと言って怒りを示したり、逆に周りの人を非難するかもしれません。私たちはみんな自分が間違っているということを認めたくないわけです。でも全てをご存知の神様が私たちに対して、あなたは有罪なんですよとそう突きつけるときに、誰一人としてそれに対して何も言うことはできないということです。神様は全てのものをご存知です。皆さんの心の中にあるものも全てご存知です。この神様の正しい裁きの前には、私たちは一人として言い逃れができるものはありません。こう御言葉にもあります。全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するんだって。そして皆さん、この厳しい事実を覚えるときに、私たちには大きな大きな大きな問題があります。それはこんな状態にある私たち自分自身を、自分誰も自分の行いで救うことはできないということです。皆さん、私たちは罪人として今を生き、そして神様の裁きがあります。でも私たちは誰一人として自分の力でこの罪の問題を解決することができないわけです。なぜかって、皆さんなぜだと思います？それは神様の基準が、神様の求める基準が完全なものだからです。どれだけ私たちが良い行いをして、どれだけ正しいことをしたとしても、誰もその基準を満たすことができる人はいません。皆さん、いないんです。だから私たちが自分の罪を見るときに、私たちはそこに神様の裁きがあることを見ます。その裁きを見るときに、じゃあ私たち自分自身のうちに解決策を見出そうとしても、そこには何もないわけです。私たちが御言葉を見るときに言えること、それは皆さん、私たちには何も できないということです。だから罪を見るときに、私たちには一切の希望を、私たちのうちには一切の希望なんてありませんでした。みんな私たちは生まれながらに罪を持っているからこそ、どうあがいたとしても神様の完全な基準を満たすことができないからこそ、みんな私たちは神の怒りに身怒りを受けて裁かれる、永遠の裁きを地獄で受ける、そんな存在だったわけです。何もできないって。では私たちはもう何の希望もなくこれで終わりなんでしょうか。そうではないわけです。たった一つだけその問題を解決するものがありました。そしてそれこそがイエス・キリストだったわけです。イエス・キリストが救い主として来られたというその理由は、そのたった一つのその問題を解決するためでした。私たちのうちにはどうしようもなかったこの罪の問題を、イエス・キリストは人々を罪から救うために来られました。この方のうちには力があったわけです。もう一度皆さん、ルカの2章の10節から11節に戻ってみてください。そして今まで聞いてきたことを考えながら、よくこれを見てください。こう書いてました。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。イエス・キリストは救い主としてダビデの町ベツレヘムの馬小屋でお生まれになりました。神の御子が皆さん人としてこの地上に来られたわけです。このことに関してヨハネもこのようにイエス様の姿を表現してました。ヨハネの1の1また14のところに、ヨハネの1章の1節14節のところにこうあります。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ってこの世界に誕生された救い主イエス・キリストは完全な人であり、また完全な神様である、そんなお方でした。だからこそその生涯において一度も罪を犯すことがなかったわけです。キリストは神であるからこそ罪を犯すことはなく、その歩みの中に一つの誤りも見出されることはありませんでした。この方は全てにおいて私たちとは違って、この方は全てにおいて完璧な生涯を送られたわけです。確実に罪に汚れた私たちとは異なる存在でした。この方は罪を犯されることがない、そんなお方でした。でも皆さんもよくご存知の通り、皆さんもよく聞かれたことがあるように、キリストはこの地上での最後に驚くべきことを成し遂げられたわけです。何かって、そうです、イエス様は十字架にかかって苦しみ死なれたわけです。皆さん、この方は何の間違いも罪も犯されないお方でした。だからこそ死ぬ必要がなければ苦しみを受ける、そんな必要もありませんでした。ましてや十字架につけられる必要など到底ありませんでした。考えてみてください。皆さん、十字架刑というものを考えたときに、これはかつてローマ帝国において、ローマ帝国に対してテロや謀反というものを企てるような最も卑劣な犯罪を犯した、そんなものへの処刑手段として、処刑方法として用いられていたものでした。最悪の罪人がかかる、受けるそのような刑だったわけです。両手首、両足首を釘で十字架に打ちつけられて、そのようなものはすぐに死ぬことはできず、痛みや傷にもだえ苦しみながら数日を十字架の上で過ごすわけです。そして時間が経つにつれて、まあ、しくわわるその痛みであったり疲労であったり、そういったものでもって自分で自分の体を支えることができなくなって、呼吸困難に陥って死に至るわけです。 そのあまりの痛みと苦しみのゆえに多くの受刑者は発狂してしまう、そんなものでした。今でも多くの医者たちが歴史上行われたその死刑方法の中で十字架刑こそが最も残酷なものであったとそう考えています。そんな想像を絶するほど苦しく残酷な十字架に罪のない、そんなイエス・キリストが自ら進んでかかって死なれたわけです。皆さん考えてみてください。一体どうしてイエス様はこんなことをなされたんだと思います？一体どうしてイエス様はこのようなことを十字架にかかられたんでしょう？皆さん、それは私たちの持っているその罪がまさにそれに値するものだからでした。どういうことかって思い返してみてください。言いましたけれども、私たちを作られた創造主なる神様はご自身の正しさゆえに罪を決してそのまま見過ごすことができないお方でした。この方はご自身が義なるお方であるからこそ、正しいお方であるからこそ、間違いを良しとして見過ごすこと、見なかったことには絶対にできなかったわけです。清く完全で罪に対して怒りを燃やされるそんな神様は必ず罪を罰せなければいけませんでした。必ず罪を罰しなければいけなかったわけです。だからこそ私たちは皆罪人であるがゆえに、この方の裁きを誰一人として逃れることはできませんでした。罪は私たちにはどうすることもできない、そんな問題だったわけです。私たちには何もできませんでした。この問題を解決するためには、私たちではない他の誰かが、私たちと違って罪の一切ない完全な歩みをする、そのような誰かが代わりに、私たちの代わりになって死んでくださることが必要だったわけです。そしてそれが救い主として来られた神の御子イエス・キリストでした。この方は人として来られ、神として来られたからこそ、罪を一切犯すことがなく、私たちの身代わりになって十字架にかかることができました。これが十字架が成し遂げたものだったわけです。聖書にもこのように記されています。第一ペテロの2章の22節から24節のところに、第一ペテロの2章の22節から24節のところに、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。イエス・キリストは私たちに代わって十字架にかかり、その血を流してくださいました。本来であれば、私たち一人一人が受けるべきその罪の罰をキリストは背負って、罪に対して神様が燃えるほど怒っておられる、その怒りに耐え忍ばれたわけです。神の怒りは必ず罪に対して私たちの上に注がれなければいけないものでした。しかしその怒りをキリストは十字架の上で私たちに代わってなだめてくださったわけです。この方が私たちの代わりに死んでくださったからこそ、その犠牲を通して神様は私たちに罪の許しを与えることができました。この方を通して私たちを義と正しいと認めることができたわけです。イエス・キリストの十字架、イエス・キリストの十字架こそが私たちにはどうすることもできなかった、その罪の問題を解決することができる、その唯一のものでした。だから皆さん、イエス・キリストは人として来られ、神として来られ、十字架にかかる必要があったわけです。これが私たちに対して神様が示してくださった偉大な愛でした。ここで皆さん覚えておかなければいけないこと、ここで皆さん私たちがよく考えないといけないこと、それはこの愛を示してくださったのは他の誰でもない神様だったということです。 私たちが神様の前に何か喜ばれること、素晴らしいことをしたから、じゃあその応答として神様が私たちに十字架を与えてくださったのではありません。私たちが神様を愛したから、その応答として神様が私たちに愛を示してくださったのではありません。私たちがみんな今まで見てきたように、神様を忘れて自分勝手な道を進み、神様の前に罪を犯して逆らっていたその時に、私たちが神様なんていりませんって、私は自分のことをしたいんだと、そのようにして歩んでいた、そのように逆らって歩んでいたその時に、神様がまず私たちを愛し、救いを備えてくださったわけです。私たちには何もできないことをこの方はなしてくださいました。ローマの5章の6節から9節にこうあります。ローマの5章の6節から9節のところに、私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に、不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、神によって神の彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですって。罪に汚れたこんな私たちの代わりに、イエス・キリストが死んでくださったからこそ、私たちの罪の罰は取り除かれ、許しが与えられました。この方の愛と憐れみによって、私たちは神の怒りから救われ、義とされたわけです。私たちが何かをしたわけでもありません。私たちがそもそも何かをできたわけでもありません。しかし神様が私たちを愛してくださったからこそ、このような御業、救いの御業を達成されたわけです。また同時に、この方は十字架の上で死んで終わりではありませんでした。イエス様は十字架で死んで亡くなって、私たちと同じように墓に葬られたままではなかったわけです。亡くなる前に約束されていた通りに、3日目に墓からよみがえり、ご自身が死に勝る力を持った神であることを証明し、そして天に昇られました。この方がもし復活されていなかったとすれば、それはこの方が死に対して勝利することのできない、そんな私たちの何ら変わらない存在だということになります。でもこの方は神であるからこそ、それに勝利して復活されたわけです。この方は人として来られ、そして来られたお方であり、力ある神の御子でした。だからこそ、人には絶対にできないことを成し遂げられたわけです。これがイエス・キリストがこの地上に来られた理由でした。これが私たちがイエス・キリストの誕生をお祝いする理由です。なぜ私たちが祝うんですかって、なぜキリストの誕生が素晴らしい知らせなんですかって、それは皆さん、私たち一人一人には、あなたにはどうすることもできなかった、その罪の問題を解決してくださった、そんな素晴らしい救い主がこの世に来てくださったからでした。だとすれば、皆さん一人一人はこれを聞いてどうでしょう。私たちはこうして、私たちが抱えているその罪の問題について、そしてその罪に対する神様の怒り、神様の裁きについて、そしてその罪に対するイエス・キリストにあるその許しを、今日は一緒に見てきました。聖書の教えるこの素晴らしい知らせに対して、あなた自身はどのように応答するでしょう。もしまだこの救いを自分のものとされていない方がいるのであれば、まだこの主を知らない方がいるのであれば、そんなあなたに御言葉が求めていること、それはこのイエス・キリストを、このイエス・キリストの前にへり下って、この方を自分の救い主として信じ、受け入れることです。イエス・キリストが自分の代わりに死んでくださったんだって、本来であれば自分自身が受けるべきそんな罪の罰を、この方が全て負ってくださったんだって、この方のうちにしか罪の許しがないんだって、この方のうちにのみ希望があるんだって、イエス・キリストが 蘇られた偉大な神であり救い主なんだということ、そう信じ受け入れ、これまでに犯してきた自分自身の罪を悔い改めることです。私たちはどんな歩みをしてきたのか、神様の前にどんな罪を犯してきたのか、罪人なのかということを今日見ました。その罪を悔い改めて、この素晴らしい救い主あるその許しを求めることです。そしてこのイエス・キリストを自分の主として、自分のすべてを捧げて従っていくことです。何度も言いますけれども、皆さん、私たちは誰も自分自身を救うことのできるものはいません。どれだけ良い行いをしたとしても、どれだけ人の目にはよく見えるものだったとしても、自らを救うことは決してできません。だからこそ唯一救いを与えることのできるそのイエス・キリストに自分の身を委ねて、全てを捧げて生きていくことです。誰にも明日のことは分かりません。皆さん、次の瞬間に何が起こるのか私たちには分かりません。でも分かっていることは、私たちは必ずこの世界を創造された清く完全な神様の前に立つ日がやってくるということです。その日は必ずやってきます。そしてその日にいくら自分が間違っていたとそう後悔しても、もうそこではもう手遅れになります。ですからどうかこのクリスマスの時に、このイエス・キリストのうちにあるその救いを自分のものとして求めてください。神様は心砕かれてご自分のもとに来るものを喜んで許してくださると、そんな約束を与えてくださっています。この救い主を心から信じて、この方のために全てを捧げて生きる、そんな人生を今日から始めてください。皆さん、私たちはいろんなところに幸いや満足を思い出そうとして今を生きているかもしれません。でもここにこそ、イエス・キリストにこそあなたの心を満たす本当の喜びがあります。その喜びを、その素晴らしさを今日知ってください。またもうすでにイエス・キリストを信じてこの方を愛する者として今を歩まれている皆さん、私たちは覚え続けることです。神様の前に私たちがどんな存在であったのか、そしてどれほど大きな愛を、どれほど大きな許しをこの方が私たちに与えてくださったのかを決して決して忘れることのないように、皆さん、私たちのうちで救いに値する、ようなそんな存在は一人もいませんでした。私たちには何もできませんでした。滅びだけがふさわしい存在だったわけです。しかし神様が、憐れみ豊かな神様が私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪の中に死んでいた私たちをその罪から救い出してくださったわけです。皆さん、私たちにはキリストしかありません。そして今も私たちはこのキリストによって生かされているわけです。私たちのうちには希望はありません。でもこの方に、私が目を止めるところに、そこに私たちは希望があります。この方の十字架をいつも覚え、この方が復活されまた帰ってこられることを覚えて歩み続けることです。恐れることはありませんって。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この傘こそ主キリストですって。この知らせは皆さんの心に最高の喜びをもたらすものでしょうか。イエス・キリストは私たちを罪から救うために来られた、そんな救い主でした。この方を褒めたたえ、この方に感謝を持って仕えるものとしてますます歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、皆を心から褒めたたえます。私たちが今こうして御言葉を見たように、私たちは一人としてあなたの救いに値するようなそんな存在はいませんでした。神様、私たちはあなたに対して罪を犯し、あなたのことを求めようともせず、あなたの前に正しいと認められるようなそんな存在は一人としていませんでした。罪の問題を持って私たちは神の怒りに 値し永遠の裁きこそが私たちにふさわしいものでした。私たちのうちを見ても私たちのうちには何の解決策もありませんでした。しかしそんな弱くて罪深いこんな私たちのためにイエス・キリストがこの地上に来てくださり、十字架にかかることを通してその血潮をもって私たちの罪を洗い流してくださいました。この方にあって罪の許しを与えてくださいました。そのことを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの素晴らしい知らせを自分のこととして捉えてよく考えることができますように。どうか神様、この中にまだあなたを知らない方がいるのであれば、その心を今砕いてくださって、この素晴らしい救いを自分のこととして受け入れ、この方のあなたのために生きていくものとして変えてくださいますように。またこの主を知っている者はその愛をますますあなたが増しを加えてくださって、あなたを愛しあなたに仕えたいというその願いをいつも与えてくださって、あなたにの素晴らしさを明かしする者として成長していくことができますように。弱い私たち一人一人続けてあなたが守り導いてくださいますように。イエス・キリストが誕生されたというこの素晴らしい知らせ、そのことを今日しっかりと覚えて賛美するものとして歩むことができますよ。そしてそのことを通してあなたの素晴らしさが明らかにされますように。一切のことを感謝して全てを見てに委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。